ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストはユーチューバーの寺田雄介さんと電話がつながっています。それでは早速呼んでみましょう。雄介さん、
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。もうすっかり有名人になってね、ゆうすけさん。
全然ですよ。いや、もう全然、もうこれからです。本当に頑張らせていただきます。
ね、土曜日ですか、はい、中京テレビで、夜中ドキュメンタリーで。
いや、ありがたいことに、1時間も、ね、深夜だったんですけれども、放送していただきまして、結構反響いただいておりまして、ありがたい限りでございます、ね、本当に。
中京テレビといえば、24時間テレビでもね、昨年でしたっけ。
そうですね。もう2年連続かな、昨年と一昨年の、まあ、2年連続でこう30分ぐらい特集していただいて、本当にありがたいなって感じでございます。
ねえ、まあ、この反響からということですかね、このドキュメンタリー。
いや、そうなんですかね、もう本当にありがたいですね。こう、3年ぐらい前から、2017年から、まあ、そのディレクターさんには密着していただいていて、もう本当に独身時代から結婚して子供が生まれるまで、もう全部撮っていただいてるんで、
すごいですね。はい、だから3年前っていうと、どうでしょう、ヘルプッシュの頃ですか。
そうですね、ちょうど僕が車椅子を押してくれませんかと、道行く方々に声をかけて、車椅子を押してもらって日本一周しようという、はい、まあ、企画をやっていた時期でして、もう実際にこう全国47都道府県をつい去年かな、回り終えまして、3年間かかったんですけど、まあ、東京都内の自宅と、まあ、旅先を、まあ、行ったり来たりしながら、まあ、長い時間をかけて、まあ、全国を回るっていう企画で、1000人以上の方に車椅子をしてもらって、無事に、47都道府県回りきることができたっていう感じです。
はあ、すごいですけども、はい、どうですか、やってみて。
いや、やっぱりそのヘルプッシュっていう名前をつけたのが、やっぱヘルプとプッシュで、まあ、要は気軽な助け合いであったりとか、まあ、そういうちょっと押してくれませんかっていうこともね、みんなに簡単に声をかけれるような世の中って素敵だなと思って始めた企画でもあったんですけど、まさに押してもらって、もう皆さん優しくて、なんか日本っていう国ってこんなに優しい国だったんだって改めてこう感じることができて嬉しかったですね。
結構気軽に車とかも乗せてくれたりしたんですよね、皆さん。
そうですね、一応車椅子ヒッチハイクの旅でもあったんで、こう、まあ、予算の都合で電車とかに乗るときもあったんですけど、なるべく、ね、予算は少なく行きたかったんでヒッチハイクをしたりして、本当に車椅子でヒッチハイクなんて難しいだろうなって最初は思っていて、でも実際やってみたら、上げたら逆に車椅子の方が早く止まってくれるんじゃないかっていうことにも気がつけて、なんか乗せてくれた人が言うには、本当にボードを上げて10分とか20分とかで止まったこともあるんですよ、車が。
すごい。
もうすごく早く止まって、で乗せてくれた人が言うには、なんかあなたがもし金髪ピアスだったらちょっと乗せてなかったかもみたいなこと言われて、
優しそうな、
そう、単発で優しそうだったから、乗せましたみたいな、なんかそういうのって面白いなと思いましたね。
確かになんとなく知らない人を乗せるってちょっと怖いけど、
そうなんです、そうなんです。やっぱなんか一番ヒッチハイクで乗せる側が怖いのが事件に巻き込まれるってことだと思うので、まあ、そういう意味では車椅子に乗ってることによって事件性は低いなと、
はい、なるほど。
じゃないですかね。
それに SNS を使ってという感じだったので、はい、そういうなんか、まあ、ツイッターを見てとか、それでわざわざ来てくれた人もいたんですよね。
そうですね、本当にありがたいことにさせてもらって、で僕らもやっぱ安全は第一でやっていたので、やっぱその乗るときは、まあ、ライブ配信つなぎながらでいいですかっていうのはやっぱ許可を取ってから乗せてもらってましたね。
ねえ、 すごい深い旅でしたね。
いや、おかげさまで、そんなこんなが2017年、18年ですね。
はい。で、結婚されたのが、はい、
あ、そうなんです。結婚したのが、結婚自体は17年の、年末にプロポーズしてるので、あれだったんですけど、18年あたりから旅にも、妻がカメラマンとして同行してくれて、はい、で、まあ、YouTube に動画を上げながらっていう感じだったので、はい。もう結婚してから本当に3年ぐらいになるのかなってことは、今2020年なんで、はい。
で、奥さんは、はい、カメラのプロだったわけでも何でもないんですよね。
そうなんです。もう僕たち二人とも編集もカメラももちろんやったことはなく、もう Google 先生に聞きながら、毎日やってましたね。はい、
もう今の寺だけ TV なんてもうすごいですよね。本当に。
もう本当に。でも最近良かったのが、結構その、いろんな方に手伝ってもらって、2020年から、そのチーム寺田家っていう形になったんですよ。
そうなんですね、
はい。それでやっぱ今までは夫婦二人で、まあ、編集から撮影から全部やってきたんですけれども、さすがにまあ子供も生まれるタイミングになって、このままの状態でやっていくのは難しいなっていうことだったんで、こう友達に協力してもらって、今はそのチーム寺田家っていう感じで、だいたいまあ4人ぐらいかな、僕含め5人で編集をこう交互にやってるっていう感じですね。
すごいですね。この息子さんタビ君が生まれて、
ありがとうございます。生まれました。ありがとうございます。
ね、可愛い、はい。もう成長がすごいわかりますもんね。
そう、もうラジオでどこまで伝えれるかわかんないんですけど、一つ言えるのが僕パパなんですけど、パパと顔がそっくりです。
本当にまた日に日にちょっと変わってきましたよね。
いや、変わってきましたね。もう本当に嬉しいですね。もう親バカですけども。
かわいい。で、寺だけ TV っていう時にバブーっていうのも入って、ちょっとその言い方もまたちょっと変わってね、今。
あれね、そうなんです。あれも本人の声なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。僕ら二人の声はもちろんじゃないですか。まあ当たり前なんですけど。で、会うっていうのも、タビ君にボイスレコーダー近づけて、その良きタイミングで言ってくれるのを長時間待つっていう、地道な作業の果てに、声が生まれましたね。
はい、ちょっとまた深いとこも聞いていきたいんですが、
はい、
もしかしたらこうゆうすけさんのことを知らない人もね、聞いてらっしゃる。私結構何度かね、はい、この番組で勝手に紹介させていただいてるんですけど、
ありがとうございます。
ゆうすけさんは、まあ、車椅子なんだけども、もともとは車椅子を使ってなかったんですよね。
そうですね。脳性麻痺っていう障害があって、18歳ぐらいまではなんとか歩いて、まあ、生活をしてたんですけど、なんかいわゆる、まあ、つま先立ちになってしまって、こう、まあ、くねくね歩くというか、まあ、首を大きく振るような形で、ひょこひょこ歩くっていうイメージでずっと、まあ、生きてきて、で、10メーター、20メーター歩いたら疲れて汗もすごい大量に出てしまうので、まあ、休憩しながら歩いていくっていう生活だったんですよ。
で、はい、森山出身ですよね。
はい、そうです、そうです、ね。森山の大森のあたりなんで。
で、学生時代もそんな感じで過ごしていて。
はい、過ごして、で、大学に一人暮らしなので関西に行き、関西学院大学っていう大学に進学しまして、その時に、まあ、一人暮らしをした時に、まあ、両親から、まあ、車椅子に乗ってみないかっていう、まあ、ことを言ってもらったりとか、周りからもね、車椅子に乗らないかな、みたいなことを言われていて、まあ、最初はやっぱ車椅子に乗るとね、やっぱりね、なんか障害者っていうイメージだったんですよ、僕の中で。なんか、もちろん生まれつき障害者なんで、もうどっちも一緒なんですけど、なんか僕の中ではもっと歩きたいなっていう気持ちがあったんですけど、まあ、なかなか大学生活で授業とかもありながらだと、歩いてるとなかなかやっぱ講義にも行けないっていうことで、車椅子に乗って、逆に人生がすごいポジティブになるというか、なんか車椅子に乗ったことで、移動範囲が広がって、もう、 今まで10メーターしか歩けなかったのが1キロ2キロって歩けるようになったので、もう本当に革命でしたね。移動革命みたいなのが起きて、
でもバリア的に不便だなっていう、はい、そういう気づきとかはあったんですか？
いやもうね、もちろんエレベーターとか遠いなとか、段差だなとかはいっぱいあるんですけど、そもそもが僕10メートルしか歩けなかった人間なので、それに比べるともうめちゃめちゃ楽じゃんっていう感じですね。
じゃあもうどちらかというと早く使えばよかったみたいな。
いやそうですね、それは結構思いましたね。早く使えばよかったなみたいなことは、はい。
本に車椅子ホストっていう本をね出してらっしゃるんですけど、
ありがとうございます。はい。
かぼちゃの馬車に乗ったようなっていう、
そうですね。もう本当にまさにかぼちゃの馬車のような、もう夢の世界連れてってくれる乗り物だなと思いますね。はい。
でそこからまあ今も車椅子を使ったり、まあ時には歩いたりという感じですね。
はい。そういう感じです。
で車椅子ホストをされたんですけど、芸人も確かね、はい、やられていて。
そうなんです。もうこれ全部喋っちゃうところ、時間内に終わるのかなっていう不安がすごいあるんですけど。
すごい若いのに、すごい経験。
いえ、もうさらっと言うと、なんかお笑いを、が好きで、なんか障害とかも笑いにしたいなっていう気持ちがやっぱすごくあって、当時そのね、NSCという、こう、吉本さんの、養成所に入ったんですけど、まあ、結論で言うと3年間で挫折をしておりまして、まあ、理由が、障害を笑いにしたいっていう気持ちは、おそらく誰よりも高かったんですけれども、お笑い力が誰よりもなかったんですね。シンプルにお笑い力の方に障害があったという、結論を僕の中では出してますもん。はい、
でもまあ3年の中でいろいろ経験もできたんですよね。
いや、はい、いろいろあって、それでまあ難しかったんで、まあ、車椅子ホストというね、これも皆さん意外だと思うんですけれども、まあ、新宿の歌舞伎町の方で、ホストを、はい、2年ほどやらせていただきまして、はい、もうやっぱホストって聞くとね、やっぱこう女性をまあ騙すような人たちだみたいな怖いなって僕も思っていて、最初断ったんですけど、もう結果やっぱホストの2年間で分かったのが、なんかやっぱ障害者ってなんかネガティブとかかわいそうってイメージが強いじゃないですか。
ああそうですね。
でそれをそうじゃないよって言いたい僕が、ホストの人たちのことをわお金騙すような人たちだっていう風に無意識に偏見を持って接してしまっていたっていう、
先入観みたいなね。
そうですね、先入観から僕は差別されたくないのに、僕が人のことを無意識にこう偏見な目を持って接してしまっていたっていうのが、やっぱり本当に2年間で一番勉強させてもらいましたね。もう人生で一番濃かった2年間だと思います。
ね、やっぱり
勉強の意味で言えば
周りには本当に素敵なホスト仲間や先輩も、
いや、いましたね。はい、本当に人に恵まれて、本当に中にはね、そういうクソみたいな人と言ったらいけないけど、本当にダメな人もいたけれども、やっぱ全員がそうじゃないというか、はい、もう本当にホストが100人いれば100通りの生き方があって、障害者が100人いれば100通りの生き方があると。やっぱ個人個人を見ていく、そのレッテルとか肩書きで判断しちゃダメなんだなっていうのは、もう一番勉強になりました。もう本当に
すごいですね。
こんなこんなですね、それが2016年のあたりですね、15年とか。
じゃあもう本当にヘルプッシュ直前というか、
直前ですね。はい、こんな形でございます。
で車椅子ホストを辞めた時に、はい、じゃあもう次自分はどうしようっていう、そんな焦りとかは、はい、
そうですね、それで、まあ、全国47都道府県回ってみたかったっていうのもあり、その車椅子ヒッチハイクの旅を、ヘルプッシュを始めたっていう形ですね。はい、でもまあ基本的にこのあたりはずっと、なんて言ったらいいのかな、修行期間というか、その固まってないですね、自分の中でも。とにかく自分の可能性を試してみようっていう時期だったので、でそこから今もう2020年に入り、 やっぱり YouTuber としてしっかりと地に足つけてね、いろいろ活動していきたいということで、今講演会だったりテレビのお仕事もちょくちょくもらえるようになってきたっていう形ですね。
でもこの YouTuber って、はい、ちょっと私も憧れたりするんですけど、すごい登録数とすごい再生回数ですよね、ゆうすけさん。
いやいやいや、僕 YouTuber さんの世界で言えばまだまだ本当新米なんですよ。本当にまだ YouTuber 歴でいうと2年も経ってないぐらいですし、まあ、そんなまだまだ若手なんですけど、一応今現状だと4万人かな、4万人ぐらいのチャンネル登録してくださる皆さんがいらっしゃって、で一応全部の総再生回数が、1500万回かな、再生していただいてるっていう感じなんですけど、やっぱ YouTuber さんの世界はやっぱ100万人からが1人前なので、やっぱりねまだまだ本当に駆け出しでございます。
これはだから、はい、ヘルプッシュの動画がきっかけで初めから YouTuber になろうと思ってたわけじゃないんですよね、きっと。
そうですね、最初その要は旅動画を上げていて、でもね、もともとね僕その画面に映るのが好きだったので。
イケメンですもんね。
いやいやいやいやいや、それよりはもうやっぱちょっとお笑いに未練がやっぱタラタラで、やっぱその面白いことをやりたいなっていうのはやっぱ常に思っていたので、まあ、そんなこんなで旅動画を上げ始めたのが最初なんですけど、やっぱその時ってまだ YouTuber っていうよりはもう本当に動画をアップする人みたいな感じでやっていて、で、まあそれじゃあやっぱり YouTube の世界はね、上に上がれないんだなっていうことに気づいたのが、まあ2019年あたりですね。で、そこからコツコツ動画編集、撮影を繰り返し、やっと2020年から本格的にこう、しっかりとした、なんていうのかな、構成された動画というか、を作り始めたっていう感じなので、もうまだまだ本当に素人ですね。まだまだこれからプロになっていきたいっていう状況でございます。
これはやっぱりまあ、チーム寺田家が今あるっていうことなんですけど、はい、こうパソコンで編集してという感じなんですね、
はい、そうですね、パソコンで編集して、で僕も編集担当してるので、僕が編集したりその別の編集マンが編集してくれたりっていう、まあ、大体今5人で動いてます。これ、ね、でもその他のみんなも、副業じゃない、副業なんで、みんな本業がありながら手伝ってくれてるって感じなの で、本当にまだまだもうちょっとチャンネルが大きくなればこれだけでいけるかなとは思うんですけど、今はまだまだ勉強中の身でございます。
で配信もでも回数が多いですよね、はい、もうほぼ毎日ぐらい配信してますね。
そうですね、週5、6は上げようと、月に20本は必ず上げようというのでやっているので、なかなか大変かなっていう気がしますね。
で、まあ、タビ君生まれたんですけど、はい、奥さん妊娠されてたんだってちょっとびっくりしたんですが。
そうなんです、ね、はい。
妊娠中も、取りだめをしといてって感じだったんですか？
そうですね、もうなるべくそのやっぱ妊娠を公開するっていうのはやっぱ妻の体にも負担になってしまうので、まあ二人で決めてたのが、まあちゃんと生まれてから出そうっていうね、ことにしていたので、まあ妻の負担にならない程度に、こうまあなんだろうな、月に2回ぐらいちょっとカメラの前で喋ってっていう感じで、まあ、3、4本撮って、それで、って感じしてましたね。
ねえ、はい、号泣されてましたね、生まれた時、ゆうすけさん。
ありがとうございます。ね、もうね、本当にね、よかったですね。ね、無事に生まれて、本当に。
本当ですよね。なんか私も娘に障害があるので、ね、わかるんですけど、やっぱり不安じゃないですか。下の子の時も私すごい不安でしたけど。
そうなんですよ ね。これ難しいんですよね。僕もこう取材とかでよく最近言われるようになってきたんですけど、もちろんそのなんていうのかな、障害者で生まれても全然いいなと思ってたんですよ。そう。だって僕がね、障害者だから全然いいと。でもやっぱ心のどっかで、でも、ないに越したことはないというか。
そうですよね。
あってもいいけど、ないに越したことはないなって気持ちやっぱあったので、 なんかここは難しいところですよね。なんか、
そう。
なんていうのか、うん、理屈じゃないというか、
うん、
ね、こんな言葉だけで言えるようなものじゃないというか、
うん、
やっぱ僕も30年近く障害者で生活してきて、
うん、
まあその生活した身から出る言葉っていうんですかね、
うん、
なかなかこう理屈でね、言えないなってとかありますよね。
そうですね、はい、なんか障害があっていいことっていうか、うん、得たものとか出会ったものもすごくあるし、多分今もうめちゃめちゃ幸せだけども、なければないに越したことがないと、やっぱり、
うん、そうそうそうそう、ね、そうそうなんです。あってもいいけど、うん、なければないに越したことはないかなっていうのは、今一応新米パパとしての、気持ちですね。ただもしね、事故とかね、その病気とかも今後絶対あり得るんで、だからそうなっちゃった時はもう僕が両親から、うん、障害の英才教育を受けて育ってるので、
そうなんですよね。本当に。
それはちょっとしっかりね、息子もできるようにしたいなとは思ってますけどね。
なんか、うん、遊びシールでしたっけ、貼って、こう、遊びを取り入れてってね。
はい。なんか僕の指が悪いっていうことだったんで、うん、シールを部屋中いろんなところに貼って、それを僕が自然と剥がして楽しんでるのが、結果的に指のリハビリになってたとか、やっぱそういうことをね、両親はやってくれたので、まあ僕もね、タビ君に対して、あ、タビ君っていう名前なんですけれども。
タビ君いい名前。はい、うん、
そうね、旅のね、旅ジャーニーの旅なんですけど、
そう、私もご両親にお世話になってますけども、
う
ん、すごい美男美女で、お父さんお母さんもね、
本当にね、両親にはね、うん、本当に感謝ですね。
そうです
ね。だからそれこそ妻の出産の時に僕ギリギリ立ち会えたんですよ、長野の病院で、まあ、今ウイルス騒動ありますけど、ギリギリ立ち会えて、やっぱその苦しんでる姿をね、やっぱ頑張って戦ってくれてる姿を間近で見て、やっぱ何もできない自分っていうのに初めて気がついて、これ僕の中で人生で一番しんどい時って、18歳の時にした足の手術の時だと思ってたんですよ、ずっと。やっぱあれほど辛い時期はなかったから、二度とこんなしんどい時期ってないだろうなと思っていて、でも実際やっぱ妻が、必死にね、苦しんで戦ってる姿をただ見ることしかできないっていうのが、めちゃくちゃ辛くて、なんか、その時初めてなんか自分のことってそこまで辛くないんだって思いました。
いやーかっこいい。
いやいや本当になんか大切な人が苦しんでる姿ほど大変なものはないんだなってやっぱ思ったので、そう思うとやっぱ両親のその僕が手術して痛がってる姿を見ていた気持ちっていうのは相当大変だったんじゃないかなっていうのは、パパになって初めてこう分かったことかもしれないですね。
こう脳性麻痺の子って私のあのお友達の子とかでも、だいたいこう手術をするんですよね、こう伸ばす感じの。
そうですね、だいたい、
うん、
僕の場合はね、その手術が18歳の頃だったので、遅かったんですけど、一般的にはまあ、5、6歳でやるのかな、一回の。
でも、これもやるかやらないか、やっぱりみんな迷うって言いますもんね。
難しいところですよね。
そうですね。でも、奥様ね、真由美さんは、
はい、
あんまり障害者ってことを意識してなかったって、確か、こう、YouTube でも言ってましたもんね。
そうですね。妻は、なんか、僕も、外面はすごい元気なので、同棲して、でもやっぱり障害者だったんだっていうことに気がついたとは言われましたけどね。なんか一緒に住んでみてわかるみたいな。そう。ね、外で会うときはね、めちゃめちゃ元気なんで、それは、ヒッチハイクとかするぐらいですからね。超元気なんですけど、やっぱり家の中とかではね、隠し通せない部分もあるので。でもまあ、そういうのも含めて、ね、今一緒にいてくれるんでありがたいですね。ね、本当に
いい人を見つけましたね。
うん、いえいえ、おかげさまです、本当に。ね、はい、
で、今、サイボーグ計画？
ありがとうございます。ね、そうなんです。ちょっと皆様にもちょっと話がどんどん飛んでいくというか、すごい展開なんですけども、今パパサイボーグ化計画というのをやっておりまして、これがロボケアセンターというところの、
はい、
まあ、春というね、
はい、
HAL で春っていう、装着型サイボーグがあるんですよ。
はい、
まあ、それがまあ腰につけたことによって、その春からのシグナルをですね、 あの体にパッチを貼ってね、シールで、うんうん、あのコードをつないで、あの電極の信号で、体にこう正しい、姿勢を送り込むというか、はい、命令を送り込んでくれて、なんか腰に装着するなんか変身ベルトみたいな感じなんですね。
かっこいい、仮面ライダーみたいな。
はい、仮面ライダーみたいな、はい、そういうちょっとデカめの変身ベルトをくっつけて、腰なんで、春がウィーンってこう立ち上がろうとしたら、立ち上がりのサポートをしてくれるっていう感じで、今毎日トレーニングをやってまして、はい、それで、サイボーグ化計画ということで、なんか子育てがねやっぱ始まってるんで、やっぱ妻だけに頼らず僕もできることは協力していきたいので、まあ、子育てができる体になるっていう目的と、あともう一つがね、昔僕その立ってた頃野球をやってたので、
あ、そうでしたね、はい、確か
野球をもう一回やって、はい、そのタビ君にかっこいいパパの姿を見せたいなっていう、まあ、その2つの思いで今、あの必死にサイボーグになろうとしてます。
すごい、私ね、あの昔も何年か前に、はい、こういうなんかロボットスーツの取材をしたことがあって。
ああ、そうなんですね、
はい、はい、で本当にあのこう歩くのが困難な人がこうシャキッとで、それを脱いだ後に、うん、それをなんか覚えてるみたいな、
うん、
すごいなと思ったんですけど。
いや本当にこれすごいです。
でも何年か前だったので、はい、ちょっと装着がすごく大変で、
はい、
だからその腰にっていうのはすごく割と簡単そうでいいなって思ったんですけど。
いやもう本当に簡単ですよ、つけるのは、
ね、
でもう本当にびっくりするぐらい良くなるんですよ。本当に今やってるんですけど、あのつける前とつけた後じゃもう体がなんだろうな、お米10キロぐらい背負ってたんじゃないかと思うぐらい違いますね。
これ
だから10キロは言い過ぎたかもしれない。5、6キロは背負ってます必ず。
すごいですよね、
はい、そんなぐらい軽くなりますね。
それってでもあのトレーニングってことはやっぱりこう日々積み重ねなくちゃいけないんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱりあの PT さん理学療法士の皆さんから言われるのが、その短い時間でも毎日やって体に正しい動作を覚えさせるっていうのが重要らしいので、とにかく毎日やることが大事という、まさか YouTube と同じだというね、
お仕事ですねこれもね。
いや本当ですね、やっぱ YouTube と、うん、まあ、春毎日しっかり、頑張っていきたいなと思ってる感じですね。
でもやっぱり将来的にはこう、タビ君とキャッチボールしたりとか。
いや、そうですね。やっぱそれがしたいので、やっぱキャッチボールした時にね、ヘナヘナの球じゃなくてね、やっぱこうビシッとした球を投げたいじゃないですか。で、やっぱ車椅子乗ってから、やっぱ体悪くなっちゃったんで、やっぱね、その足を使わなくなるんで、で、やっぱ悪くなったので、まあそれをちょっと戻したいので、1年間かけて、こうしっかり毎日トレーニングをして、ちゃんとしたボールも投げれるようになろうかなっていう、なりたいなっていうのが、まあ、サイボーグ化計画ですね。
計画としては、じゃあ、1年後を目指してという感じですか？
はい、そうですね。はい。一応、5月の1日から始めてるんで、まあ、来年の4月の1日あたりには、かなりいい状態に持っていきたいなっていう感じですね。
そうですね。うん、まあ、でも、その様子も、寺田家 TV を見ると、こう、はい、コンスタントに報告があるってことですね。
はい、寺だけね、うん、お寺の寺に田んぼの谷に、はい、TV で、はい、検索いただければ出てきますので、よければ
チャンネル登録も、
はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。
でもこうやって動画で配信してみんなが見えるので、お父さんお母さん真由美さんの方もですけど、こう離れてても、うん、まあ、タビ君の様子とか、
そうなんですよ、
お二人の様子が分かるからいいですよね。
いや本当にいいですね。やっぱなんか最初はね、やっぱ息子をね YouTube に出すっていうのもどうだろうかなっていうのも妻と話したんですけど、やっぱねもう時代もね変わってきてますし、なんか逆に誰の子っていうのが分かった方がなんか安心なんじゃないかなっていう気もしていて、であとはねちょうどやっぱこのウイルス騒動で両親もねやっと今名古屋に今日帰って、昨日帰ってきたんで、
はい、
やっと今日今すごい今散歩とか連れてってますね、今もうすごい楽しそうにやってるけど、やっぱね生まれてね2ヶ月ぐらいね 会えなかったんで、
リアルにね、
リアルに会えなくて、だからやっぱ動画でね、やっぱ出していけばうちの両親も見れるし、でね、東京にいるね、じいちゃんばあちゃんもね、うん、じいちゃんばあちゃんになっちゃいましたけど、こう見れるしなとか、そういうのも思ってね、こう動画にしようかなっていう感じで今試行錯誤ですがやってます。でも本当に、まあ親としてやっぱそのね、息子の安全っていうのが第一ですので、なんかもしね、そういう変なことになりそうになった時は、もちろんその息子の安全第一で考えていきたいなとは思ってますね。
そうですね、はい。どうですか、タビ君にどんな子になってほしいですか。
いやー、もう本当に何ですかね、旅っていう言葉をあの名前につけたので、こうね、ちょっとね、本名は伏せさせてもらいたいんですけれども、はい、まあ、ジャーニーの旅っていう言葉を名前に入れているので、なんかこう僕らもね、こう47都道府県回って人の優しさに触れて成長できたので、こう人生を旅して、こう人の優しさをね、感じて、そういうことが、なんていうのかな、気づける子になってほしいなっていうのは思いますね。
ねえ、もうなんかね、ずっとこう、なんかこう、生まれた時からカメラ目線だったっていうのを、なんか、もうすごい悟ってるような気がしますよ。いろんなこと。
才能あるかもしれないですね。
ねえ、そんな気がします。
親のね、気をついてくれたんじゃないかなと思ってます。はい、
そうですね。はい、さあ、そして、まあ、ゆうすけさん自身なんですが、これからなんか計画していることとか、こんなことしたいなとか、こうありたいなとか、夢があれば、ぜひ。
やっぱ、まず、寺田系 TV は、今は、僕が頑張らないといけない時期なんですけれども、まあ、ゆくゆくは、こう、障害のあるね、若手の若い子たちが、こう出たいなと思ってくれた時に企画できるようなチャンネルにしていきたいなとは思ってます。
いろんな人とだって対談とか、
はい、そうです ね、 いろんな寺田家へようこそっていうキャッチフレーズでやってるんですけれども、まあ、これが両親がね、こう寺田家へようこそっていうイメージで、僕が昔障害でなかなか外に遊びに行けなかったんで、こう友達を家に呼んで誕生日パーティーとかしてくれて、まあ、そのおかげで友達がね、障害に対する偏見を持たずに育っていったっていうね、ことがあるんで、なんかそれをね、YouTube 上でやりたいなっていうのを思っていて、こういろんな障害のある友達にチャンネルに出てもらってるんですけど、まあゆくゆくはこうそういう若手の障害のある子たちがなんか企画した時に、じゃあ寺田家 TV でやるかって言えるような、チャンネルになりたいなと。そしてちゃんとね、その分対価としてね、こう支払いはできるような、なんかこうトークだったり自分の経験でね、しっかりお金を稼ぐっていうことを若い子たちにも経験してもらいたいなっていうのは将来的な目標でありますね。
本当ですね、はい、かっこいいですね。
いえいえ、あとはもう日々のタビ君の成長を皆様も見守っていただければなという、まあ家族での発信と、まあそういう障害のあるマイノリティの発信の、まあハイブリッドでやっていきたいかなと思ってますね。
本当ですね。もうこれからも配信楽しみにしてますし、
また、ありがとうございます。
ね、森山で公演された時ももう本当満席でしたけど、ぜひ故郷でまた、は
い、
ね。
そうですね。もしラジオを聞いてる方で講演会とか企画される方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお声掛けいただけるとありがたいなと思っております。はい、
そうなんです。オフィシャルサイトもありますので、はい、まあ、寺田雄介事務所ですもんね。
そうですね。一応もう本当恥ずかしい名前なんですけども、
奥様は社長さんで。ね、
はい。真由美が社長でございます。
はい。はい、ぜひ公式サイトで、はい、まあ、講演会の依頼とかもできるようになっておりますので。は
い、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。は
い、じゃあ、ありがとうございました。
真由美さんにもですけど、タビ君にも、そしてお父さんお母さんにも、京子さんと安藤さんにもよろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、お体気をつけて。
はい。どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい。皆様もありがとうございました。
さよなら。
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは YouTuber の寺田雄介さんでした。